今日もゲストは2人いまして、1人目はおなじみの直江さんです。
こんにちは。
お願いします。
若干食傷気味だと思
って。いや、そんなことないと思います。
これ4回目でしたっけ？
そうですね、もう1人は昨日ツイッターで声かけて、ブッキングするっていう楽な時代になった感じなんですけど、サーバースペックとかの作者でもある、ミッチーさんこと宮下さん、豪介さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
土曜日にすいません。
いえいえ。
まあなんか最近、まあ直江さんのブログとか僕もちょっと趣味でいろいろ遊んでたりして盛り上がってるのが、まあなんかバーチャルマシンとかそういう環境をいろいろ作って、それでこうプライベートなプラットフォームアザーサービスを作ってみたり、テスト環境を作ってみたりみたいな、まあ、そういうのが結構盛り上がってるんで、その辺の話を小1時間ほどできたらなと思っております。で、まあ、まず、まあ、きっかけっていうこともないんですけど、ここちょっと1ヶ月ぐらい個人的に盛り上がってて、先週ぐらいから遊んでるのが、Docker っていう、これはソフトウェアなんですけども、これを作ってるのは僕が昔いたドットクラウドという会社がオープンソースで出していて、まあ、僕が説明してもいいんですけど、直江さんがすごく詳しいブログを書いてくれたんで、まあそれ読んでって言うのでもいいんですけど、簡単にかいつまんで話してみてもらってもいいですかね。
そうですね、まあユースケースから先に多分言った方が分かりやすいんですけど、まあ、VM を簡単に作ることができる、なんて言ったかな、ミドルウェアとかプラットフォームですね。で、まあそれだとベイグラントってシェフとかパペットとかと一緒に使うので、よくこう紹介されるやつがあるんですけど、それと変わらないように思えるんですけど、ベグラントは本当に VM をただ立ち上げるところに特化してて、一方でそのドッカーは、VM を立ち上げるっていう後の部分も含めて全部 やると、うん、その時にその後の部分っていうのが、例えばそのトラビスとかだとそのパールとかノード JS とか、あるいは C、 オブジェクティブ C がコンビルドできるみたいな環境をこう用意して、それでテストできるようにしてくれたりするんですけど、そういうものを作る、つまりなんかどっかの中にパールが動くやつとか Ruby が動く VM とかそういうのを用意しておいて、うん、で Docker Run ってやるとその VM をそっくりそのままコピーして動かせるっていう感じですね。
技術的な話で言うと、 Docker は、Linux コンテナー LXC っていうのと、あとアナザーユニオン FS でいいのかな、 AUFS っていうファイルシステムをベースに作られていて、多分その、まあ、VM っていうふうにこう大雑把な概念で言うとバーチャルな環境を作るんですけど、実際にハードウェアとかをエミュレートするのではなくて、その Linux のホスト OS の中にこう、まあ、元々その CH ルートみたいな感じで隔離された環境を作っていくっていうのが、まあ、Docker の特徴なんですよね。
そうですね、単にその内部的にはプロセスフォークしてるだけなんで、大体そのベイグラントとかああいう VM 起動系のやつはそのファイルシステム用意したり OS 初期化したりするところで時間結構何分か待たなきゃいけないんですけど、どっかの場合はどっかランってした瞬間からもうその新しい、なんていうんですか、環境が動くので、ほんの0コンマ何秒でそれが始められるっていうので、だからテストとかに使うときはものすごく便利なんですよね。
そう、なんかまあ、バーチャルマシンなんで使えるので、その LX、Docker 自体のインストール方法ももちろんその EC2 とかの上にインストールすることもできるし、その Mac の上で動かそうと思ったら、まあ、Vagrant のファイルを持ってきてバーチャルボックスインストールしてその上で Docker 動かすこともできるし、もしこの Docker みたいな仕組みが普通に VM だとしたら VM の中でまた VM ハードウェア立ち上げるの難しいので、なんかそこが例えば EC2 の上でも動かせる、 Linode でも動かせるっていうところが、まあ、実際の使い勝手的にもちょっといいかなっていう感じがするんですよね。なんか宮下さんが前作ってたというか、まあ、今ももちろんあるんですけど、そのスケールっていう、はい、これもまあプラットフォーム・ザ・サービスだと思うんですけど、
はい、
そこでも LXC とか使ってたので似たような感じですよね、技術的には。
そうですね、技術的にはすごく似てますね。まあ、もともとスケール作るときにヘロクさんだったりとかドットクラウドさんとかを、まあ、すごく中身研究して、まあ、悪い言い方するとパクったっていうことになるんですけどもかなり真似をさせてもらってるんで、技術的には同じようなものをかなり使わせてもらってますね。
そう、なんか、まあ、ヘロクも今セダーっていう名前のスタックになっていて、まあ、第3代目 の、 その技術的な 変更があったんですけど、昔はもうちょっとローテクな感じの CH ルートとかを使っていたのが、Linux コンテナを使うようになったのがセダーからで、まあ、いろんな今いっぱいプラットフォームザサービスって動くの竹床みたいに、まあ、最近ちょっと落ち着いてきてはいるんですけど、去年とか結構出てて、でもそれのやっぱり先駆けになったのがドットクラウドが LXC 使ってやったのが多分最初で、やっぱり LXC 自体のその開発とか、あと AUFS 自体にも結構コミットしてるんで、それをあのオープンソースで出したっていうのは結構まあ勇気はあるなと思ったんですけど、まあ僕が所属してた時も、こういうのをオープンソースで出したいみたいな話は結構ずっとしてて、まあでも、僕が辞めてからもう1年以上経ってますけど、まあタイミングとしては結構面白いかなと思ってて、なんかこういう技術が結構コモディティ化してる部分も結構あるので、まあそういう環境が作れますっていうだけじゃ差別化にならないので、そういうのをオープンソースで出して強みとして出していくっていうのは結構ありかなとは思ってるんですけどね。
実際これ使ってドックっていう自分の手元でパーズみたいなのを作った人がいますね。
そうなんですよね。ドッカー自体はこうレイヤーとしては結構なんというのか、まあVM、その走る環境があって、その上にコンテーナーを作って、でコンテーナーがどこまでやるかっていうと、そのまあよくあるのはその Nginx を入れるとか MySQL を入れるとか Redis を入れるとか、そういうまあ皿の OS の状態からスタートして、そこになんかソフトウェアをインストールして設定が済んだ状態で、じゃあ今度はまあプラットフォームアザーサービスみたいに使いたい、なんかアプリをデプロイしたいっつったら、こう例えばじゃあ Ruby のアプリを動かしたいとか Node を動かしたい Python を動かしたいって出てくると思うんですけど、まあそれをいちいち書いてると結構辛いので、まあなんかいい方法ないかなっていうので目をつけたのが、ヘロクがビルドパックっていう仕組みを公開していて、もちろんヘロク自体がサポートしている言語 Java、Ruby、Python、Node とかいろいろあるって、僕が Perl 用のを書いてるんですけど、また後でその話もしたいんですけど、まあ一応全部 GitHub でほとんどのものがソース公開されていて、基本はシェルスクリプトで書けるんですね。なので、まあ Docker で動かす環境を作ったら、そのヘロクのビルドパックを持ってきて、Git でプッシュされたコードをビルドしてデプロイするっていう、まあそういう仕組みを作った人がいて、これが Dock、D-O-K-K-U ってやつなんですけど、まあだからヘロク、ミニヘロクみたいなのを100行のバッシュで作りましたみたいな感じで、それがすごい、こう、すごい小さいハックでこれができるって結構面白いなと思ってて、
うん、使ってはないんですけど、だいたいスクリプトは読んで、あこういう風にやるのかみたいなね、
うん、
だから Git でだいたいほらパーズって Git でプッシュするとそこからいろんなものがこう連携して後ろで動いていくじゃないですか、
うん、
で Docker にはそういう Git にプッシュしたとかそういうインターフェースみたいなのは全然用意されてなくて、そこの辺はどういう風にそのハンドルしてるのかなっていうのを見てて、なんかそれがシェルスクリプトで全部書かれてたっていうね、
うん
うん、結構面白かったですけど、
まあ僕とかもドットクラウドでそういうビルダーとかを実装したことがあるんで、まあ中を見ると、まあ、ほとんどやってることは同じなんですけど、
うん、
まあアプリどういうアプリをどの言語でどうデプロイするかっていうのももうほとんど、まあ、ノウハウっていうのもねほとんどもうなくて、 Rails だったら、まあ、Ruby だったらなんかバンドルインストールしてなんかなんかねサーバー立ち上げてとか、まあ、Perl だったら Cpan M でとか Carton でインストールしてとか、まあ、決まってるんで、その辺がの仕組みが決まっ、なんというか標準化されてきてるのは開発者にとっては楽でいいですよね。
そうですね。しかもあれですもんね、どっかにその、まあ、VM というかその作ったコンテナをこう Cpan みたいに公開できる機能があって、で第三者がそれをこう引っ張ってきて使えるんで、その Rails が動くコンテナみたいなのをわざわざ自分で作んなくても、どっかのひな型を持ってきちゃえばそれを使えたりもするっていうのが、そういう標準化をしてることのこう恩恵みたいなのもありますしね。
そうなんですよね。まあ、Docker ファイルっていう仕組み自体はなんか最近始まったみたいで、まだちょっとこういろいろ仕様が変わったりしてるんですけど、まあ要はベースのイメージがあって、Ubuntu とか CentOS とか、それに対して、Nginx を入れようとか Apache を入れようとか PHP をインストールするとか、そういうこう、まあ、なんていうんですかね、まあ、シェフでいうとこの レシピみたいなものを、あクックブックっていうのシェフだと
レシピ
ですかね、
まあ、うん、まあ、
それをこう重ね合わせてこう環境を作っていこうみたいな、 まあアイデアとしてはそんな感じですよね。
そうですね。
まあ、ただちょっと、まあ、細かい話なんですけど、Docker ファイルって結構そのベースイメージの名前とかが結構ハードコードされていて、なんか Ubuntu のなんとかのバージョンに Apache を入れてとかいう環境があって、Apache ダッシュ Ubuntu とかなってるんで、なんか OS ごとになんか違うの全部入れるのかなみたいな感じで。
そうなんですよ。で結局だからあの中で YAM コマンド打ったりとか、
うん、
あと OS によってはそのパスが違うじゃないですか。エトセファイルの中とか、はい、なんかそういうのを書かなきゃいけないんで、シェフとかパペットとかしばらく使ってたんで、なんか久しぶりにこういう生 OS コマンドみたいなの使うと、だいぶ拒否反応出るみたいな状態です。
ただ、そう、どっかいいと思ったのは、その、Docker ファイルにこう、なんか色、例えば10行とか、YAM インストール、まあ、apt-get なんとかとか書いて、とか色々い書いていくと、なんか、Git みたいにこう、SHA-1 のハッシュみたいなのがついて、で、変えない限りは何回走らせても同じものができるんですよね。
そうそうそう。
だから、こう、
すごい。早いんですよ。
そう、普通に、例えばビルドすると2時間ぐらいかかるようなやつでも、例えばなんか、最後のステップだけちょっと変えたいと思ったら変えれば、その最後のステップの途中までは全部バーって一瞬でできて、まあそのコンテナのキャッシュがあればですけど、それが早くていいなって思ったんですよね。
あれってそのいわゆる AUFS がキーになってるんですよね。
そうなんですよ。多分その、まあコンテナ自体は実際にファイルとして保存されていて、
うん、
まあそこがその LXC とか AUFS のいいところだと思うんですけど、まあ実際にドットクラウドでその、例えば僕が入った日に、パール対応の、その、イメージって呼んでたんですけど、コンテナを作ろうって言ったら、まず、エンジン X が入ってる、その、イメージを、まず、そう、フォークして、フォークというのは、その、ブランチを作って、まあ、マーキュリア使ってたんで、実際にブランチ作って、そこにパールブリュー入れて、パールのバージョンをいくつか入れて、で、それを一個一個のコマンドステップごとにも、マーキュリアでコミットして、で、それをこうデプロイして、ビルドサーバーに全部こうコピーして、そのハッシュを、マキュリアルのコミットハッシュを指定して、ダウンロードしてデプロイするっていう感じだったんで、Docker 自体は中では何もバージョンコントロールツール自分で書いてるみたいな感じなんだけど、まあ、本当に Git みたいな感じなんですよね。
そう、だから多分 Git ってコミットのなんていうのかな、差分を呪術つなぎで内部的には持ってて、
うん、
それをこう先頭から再生していくと任意の時点までこう再生できるみたいな感じじゃないですか。そ
う
そ
う、うん
うん、それとこう結構似ていて、OS の状態を特定のそのコマンドを発行したところまで戻してそこから分岐させるとかいうのがどっかはできてて、結構あれね、面白いですよね。
そうそう、なんかレジストリーとかいうのがあって、そこにこうに、まあ、GitHub みたいな感じでプッシュできるんですけど、あれがもうちょっと多分良くなって GitHub みたいにこういろんなフォークができて、これそのグラフがちゃんと見れて、でこのイメージの上に誰それのなんとかをこう、まあ、マージするみたいな感じでできるともっとかっこいいんですけど、今は多分そういうのちょっとできない。
マージはまだできないんですよね、さすがに。
そうそうそ
う、
うん、一応でも取ってきてビルドすることができるから、
うん、
なんか A っていう Docker ファイルと B っていうのと C っていうのがあったら、順番にこうビルドビルドビルドってやれば多分それが再現された状態はできると思うんですけどね。
うん、ビルドの途中にその他の変更を差し込んで、
うん、
こうなんていうかマージしてみたいな、さすがに難しいか。
今の仕様だとちょっとなんかそのどこから枝分かれするかっていうのが Docker ファイルに書かれちゃってるから、なんか難しそうな感じがします。
うん、まあでもね、その辺が結構発展していくとかなり未来感がありますね。
そうなんですよ。で僕は一応、まあ、初日というか2日目ぐらいに遊んで作ったのは、パールの、メジャーバージョンの安定版全部初期状態でインストールして PLM っていうスクリプトで起動できる状態のスナップショットを作るためのビルドファイルっていうのを作って、まあ、これ結構ちゃんとビルドすると1時間ぐらいかかっちゃうんだけど、
うん、
で本当はねプッシュしようかなと思ったんですけど、イメージが1ギガぐらいあるんですよ。
あ
だから1ギガプッシュしてもいいのかなと思って聞いたら、まあいいよって言ってたんだけど、
うん、
まあちょっと回線的にもあれだし、なんか失敗した時にまたプッシュし直すのめんどくさいなとか思って、まあそのレシピファイルだけ Docker ファイルだけ公開しとけばいいやと思って、でまあこれやると何がいいかっていうと、まあ僕 C パンのモジュールとかいっぱい書いていて、 まあ、なんとかのバージョンだけエラーが出るとか言ったら、まあ、大体その、まあ、パーリブルーとか PLM とか使ってこう、このバージョンではこう動くっていうのできるんですけど、素の状態のパールを作るって結構難しくて、大体こう、まあ、パールブルー入れて PLM 入れてなんかもう使うモジュール全部入れちゃうじゃないですか、ガーって、
うんうん、
でその Travis CI っていうあの CI ツールホストしてくれてるサービスもあるんですけど、これも素のパールじゃなくて結構いろんなモジュール入ってるんですよね、あのビルドを早くするために、
うんうんうん、
だから素の状態じゃないと再現しないバグっていうのは結構あって、あの依存が足りないとか、なんかそれを再現するの難しいなと思ってた時に Docker で それができて、もうスクリプト一発で例えばパール 5.8.7 のインストール状態からこのプラックをインストールしたらどういう風になるかっていうのが全部こうできて、まあ今までも多分パールブルーとか使ってそのパールをダウンロードしてきてビルドし直してとかやればできたんですけど、すんごい時間かかるし、そういうのがね、そうそう、スナップショットバッてできて一瞬で立ち上がるのはすげえいいなと思ったんですよね。
そうなんですよ、だから結構そのベイグラントでテストをしてた時は、してたっていうかまだしてるんですけど、
うん、
そのだからシナトラの環境をとりあえず動かすまでも毎回再生しなきゃいけなくて、そうするとねそこまで時間かかるんですよね、
うん、
あの特に最近だとそうそう RBM 使ってるから Ruby を毎回ビルドしててみたいな、でそこがだからあの Docker 使うともう Ruby のビルドが終わっててシナトラも入ってて、あとは自分のアプリだけをこうデプロイすればテストできるって状態から再生できるから、テストがなんていうかそのオンタイムになるじゃないですか、
うん
うん、そうするとね、例えば今までだとジェンキンスで CI でしかそういうそのインテグレーションテストは回してなかったのを、なんかガードとかでこう保存した瞬間にそのテストも一緒に流しちゃって結果をすぐ見るみたいな、うん、そういうインテグレーションテストの仕方ができるから、ユニットテストしか手元で実行してなかったのがインテグレーションテストも含め実行できるようになったりとかするかもしれないですね、
うん
うん、
でもベイグラントでもそのなんていうか Ruby、 例えば Ruby とか RBM をインストールした状態のスナップショットを取ることは技術的にはできますよね。
できますよ。ベイグラントパッケージってのできるんですけど、
うん、
まあでもどうなんだろうな、そこまでカジュアルじゃないんで
結構めんどくさい、
めんどくさくはないんだけど、なんて言ったらいいんでしょうね、結局だからそのベイグラントも起動の時間も時間に入っちゃうので、
うん、
そうするとオンタイムにはどうしてもならなくて、少しバッチ処理みたいなこう待ってなきゃいけないみたいな感じになっちゃうから、そこも含めて全部カットできてるのが Docker のいいとこと、
うん、
あとそういうその Docker ファイルでそのひな型というかコンテナを調整しまくれるっていうのも結構大きくて、
うん、
ベイグラントだとねスナップショットをこうなんていうか毎回取ってそれを自分で名前つけて管理してとか全部手動でやんなきゃいけないので、
あ、ベイグラントファイルでそのパッケージを取ることまで自動化はできないですかね。
今多分ちょっと僕そこまでやってないか分かんないですけど、ベイグラントパッケージってコマンドを打つとスナップショットファイルがどっかに吐かれてぐらいの、うん、だから AWS で EC2 のスナップショットを取るみたいなそういう感じなんですよ、
うん
うん、でどっかの場合はそうじゃなくてもう全部そのなんていうかそこの管理システム含めて提供されてるじゃないですか、
はいはい、
コマンド体系として、そこが結構レイヤーが少しどっかの上ですね。でちょっとそのなんていうか起動が早くてテストでっていう文脈でちょっとミジーさんに聞きたいなと思ったんですけど、
はい、
あのミジーさんサーバースペック、サーバースペックっていうのはミジーさんが作ってるあのなんだサーバーのテストをするフレームワークなんですけど、
はい、
それであの LXC でテストしてるって
ずっと資料に書いてあるん
ですか、はい、あの場合っていうのは、Docker とかじゃなくてその LXC なんでやっぱりテストはそうやってすぐ起動してテストしてる感じだったんですか。
基本的にまだそのテストのたびに作り直すっていうことはやってなくて、
あ、
ただ LXC の、はい、そうですね、まだそこまではやれてないですね、
うん、
で AFS とか使えばその辺もできるかなとは思ってはいたんですけど、
うん、
あの何せうちで使ってるあの、まあ、ペパボで使ってるメインのホスト OS がセント OS だったりするので、
うん、
でセント OS って5系は AFS のパッケージ用意されてるんですけど6系ないんですよね、
うん、
なので AFS 使うのがすごく大変だっていうところもあってまだそこまでやれてないなっていうところなんですけども、あの、まあ、Docker の使い勝手とかまだあの実は昨日ポッドキャスト誘われてあの昨日夜帰ってきて触り始めたところなんですけども、なんかここまであのそれが簡単にできるとなるとそのホスト OS あの慣れてないものの違いを乗り越えても使う価値はあるかなと思って触り始めたところですね。
逆に僕 LXC 生であのちゃんとセブンズ設定してとかやったことないんですけど結構めんどくさいんですか。
そうですね、いや、めんどくさくもないかな、 あ、まあ多分慣れの問題なんで、僕も慣れちゃってるんで、今はめんどくさく感じなくなってるのかもしれないですけれども、やっぱりイメージのファイルを用意して、で、そこをまあマウントするように設定してとか、あとはネットワーク絡みもちょっと特殊な感じというか、こっちの需要に合わせた感じにしてるんで、ブリッジ作ってそこにつなげるみたいなことをやっていたりとか、やっぱりある程度知識がないと難しいかなっていうのはありますね。
その辺って全部そのプログラマブルにはなっているんですか？
作るところはパペットのマニフェストを作りました。
あ、でもそういう感じなんですね。他のツールで自動化する。
なので、最初のイメージ作るところは、YAML の、インストールでルート指定して、全部コアパッケージを入れてとか、で、そこをマウントしてみたいなとか、で、ブリッジ作ってそこをつなげてみたいなところを、で、エレクシー立ち上げて、それをモニットで設定入れといて、ちゃんと上がってるか見とくみたいなものを全部パペットで作ったみたいな感じですね。で、まあ、どっかはそれをさらになんか洗練された形でやるようにしたものなんだろうなというイメージを、持っています。
あ、そういう感じだと思いますね。
はい。
そこにさっきのその AFS の差分管理の仕組み
は
が
い。
入って、
そうですね。
全体として1個の形になってるってい
はい。なので、まあ、すごい、かっこいいなという感じですね。こっちから見ると。
まあでもどっかさっきリリース、新しいリリースが出てて、一応リリースアナウンスメントには XFS とか BTRFS とかにも対応した的なことがちょろっと書いてありましたけどね。まあ一応 AFS 専門として、まあ公式にサポートしてるのは Ubuntu の12とか13とかで AFS ってなんでしょうけど、一応コミュニティでは AFS 以外でも対応するような感じでやってるみたいですね。まあなんかそのちょっとサーバースペックの話が間にちょっと戻るんですけど、なんだろう、まあ、サーバース、そうですね。サーバースペック自体っていうのは、その、みちえさんが開発するきっかけっていうのは、その、監視フレームワークっていうのも、とか、テスト、監修とか、その、なんですか、シェフとかパペットとかを、の、マニフェストとかをこうテストする仕組みって、まあ、いろいろあったと思うんですけど、まあ、それなんか足りない感じがあったからなんですかね。
そうですね、まあ、足りないというよりも、既存のものはなんか逆に機能が多すぎるなっていうのがあったんですよね。もっとシンプルなのが欲しかったなっていうのがあったりとか、あとは既存の今の、シェフとかパペット周りの関連のテストツールって、それに依存したものがほとんどなんで、それに依存しないものが欲しかったっていうのがありますね。
そうそう、結局やってるのが、やりたいことはインテグレーションテストというか、プロビジョニングが終わった後のサーバーを実際が実際にその正しいかどうかっていうのをテストしたいのに、それがそのシェフとかパペットに依存したテストツールになっちゃってると、なんかテストするためにシェフとかパペットが動かなきゃいけないみたいな、よくわかんない状況になったりとか、あるいはそのシェフを辞めて他のプロビジョニングツールに移行したいっていう時に書いたテストが流用できないじゃないですか。サーバースペックはその辺の問題を解決してくれるっていう。
そうですね。あとは既存ツールは、その割とベイグラントとか、EC2 API 叩いたりとかして、そのテスト用の VM 作るとか、そういうところもやってくれて、それもすごい便利っちゃ便利なんですけども、僕の、ニーズだとそこまではいらないというか、すでにあるものに対してやりたかったっていうのもあるんで、なるべく余分な機能をそぎ落としたものを作りたかったっていうところですね。
まあ、シェフとかで書いたレシピをシェフ用のテストツールでテストしたあんまり意味がないという感じもしますよね。
そうそうそう、そうなんです
あ
よ。
りますあります。はい。
まあ、それ、そのライブラリーのテストをしているようなもんですからね。
あとはなんかね、人によってはそもそもシェフとかパペットっていうのがテストみたいなもんなんで、レシピっていうのが、その、なんていうか、暗黙知を形式的にコードで書いてるから。だからそのサーバーのテストって本当に必要なのかっていう人たちもいるんですけど、実際にはそのシェフとかパペットって動かすと、その後絶対みんななんか SSH してちゃんと動いてるかなって自分で目視で確認してるじゃないですか。
やりますね。
で、そこのプロセスの部分が実はぽっかり空いてたんですよね。結局だからシェフとか使ってるのに全部終わった後になんか目で確認してるみたいなフェーズがあって、で、サーバースペックはその辺だけをやってくれるから、ちょうどその、なんていうのか、隙間の部分だけやってくれてると。で、他のテストツールはなんか余計な部分まで全部やってくれちゃって、本当はやりたいのは最後その目視で確認してるとこだけを自動化できればいいのにっていう感じだったんですよね。
そうですね、まさに本当、シェルコマンドを裏で叩いてるんで、本当に手でシェルコマンド叩いて、目視で確認してたところを、RSpec 記法で書いて走らせられるようにしたっていう、まあ、あと言っちゃえばそれだけのツールですね。
まあ、でもそういうツールとして、RSpec の上に載ってることによって、こういろんな他の RSpec のモジュールと組み合わせられたりとか、普通に
はい。
そのジェンキンスから使えたりとか、そういう、こうつなげやすくなるっていうのはありますよね。
そうですね。この辺も特に最初から意識してたわけでもないんですけども、RSpec 使ってたのは、もともと先ほどから話が出ているスケールの、LXC のコンテナの部分をテストするために、直江さんの弟さんがそこを担当してくれていて、でそこのテストは RSpec で書いてたんですね。で、それがすごいかっこいいなと思って、真似させてもらったっていうところですね。で、そのテスト自体は、ローカルで実行するんで、例えばファイルが存在するかどうかっていうのは、Ruby の、ファイルオブジェクト、ファイルクラス使ったりとかしてテストしてたんですけども、まあ、サーバースペックはそこをもっと汎用的にするために、シェルコマンドを叩くようにしたりとか、といって、まあ、そういったちょっと汎用化っていうのをさらに加えて、自分にしたっていうのがサーバースペックという、経緯があったりします。
じゃあ Ruby で書いて、僕はちょっとサーバースペック使ったことないんですけども、 Ruby でそのテストを書いたものを実行すると、まあシェルコマンド、その対象となるサーバーに合った形でシェルスクリプトがバーって吐かれて、それを SSH
は
で
い。
入って実行するみたいな感じですか。
そうですね。はい。まさにそんな感じです。
まあ仕組みとしてはなんかキャビストラーナとかそういうのに結構似てるというか感じですか
そうで
ね。
すね。はい。
中がだから、そのフレームワークになってて、OS ごとにその、サーバースペックの実装が、OS ごとに共通している部分のコードと、その差分のコードってあるじゃないですか。これは Ubuntu に特化してるとか。そういうのがちゃんとディレクトリで切り分けられてて、差分だけ書けばいいよっていうようになってて、で結構、ゲントゥとかは、何さんでしたっけ？
松井さんです
ゲ、
ね。
あ、そうそう、ゲントゥ中の 人が書いてくれたりして、まあそういう、なんていうのかな、得意な人にちゃんと任せるような構成に内部がなってるっていうのも結構いいですよね。
あんまりこう OS に特化した処理がガンガン入ってくると、そこをそもそもテストしなきゃいけなくなって、結構本末転倒になりそうですけどね。
そうですね、そこは悩ましくなりそうなんですけど、ただ OS 得意なところは、その OS 使ってる人にも任せちゃおうっていうスタンスでやっていて、でサーバースペックの方では、裏側で吐くコマンドがちゃんとできてるかどうかとか、まあ、それぐらいしかテストしてない感じですね。
なるほど。
で、実際には RSpec の技法で、コマンド生で書くわけではないんで、例えばサービスが動いてるかどうかであれば、サービスが should be running とか書いてて、その B ランニングに合ったそれぞれの OS のコマンドを裏で入ってるみたいな、そういう形になっています。
まあ使い方はいろいろあると思うんですけど、その最近ナオヤさんがブログとかでよく書いてるのは、そのシェフとか、パペットとかでもいいんですけど、そういうのでプロビジョニングの自分のこう設定を書く前に、サーバースペック、まあ後でもいいんですけど、サーバースペックでテストを書いて、まあ、TDD みたいな形でこう自分のこう書いていったレシピがちゃんと動いてるかどうかを、もう実際にサーバー立ち上げた瞬間にもうすでにそれが分かるっていう、そういう使い方
そう
で
です
よ
ね。
ね。
で、それをさらにジェンキンスとかで流して、もう常にその自分のレシピが正しく動いてるってことを保証したいっていう感じですね。
なるほど。まあ、あとはでも、まあ、元の考え方がそうなのかもしれないですけど、まあ、普通にそのモニタリングツールとして使うっていう使い方もあるんですよね。
そうですね、そういう使い方も、もともと想定して作ったわけではないんですけども、そういう使い方も、できるし、やろうとしている人もいますし、まあ、実際もうやってる人もいるかもしれないですね。
まあ、ただその場合は多分なんかモニットとかなんかナギオスとかそういうのと組み合わせるような方が本当はいいんですかね。
ああ、確かに通知周りとかそういうのが全然ないんで、実際のモニタリングってなると、やっぱり通知とかそういうのも大事になってくると思うんで、そこをどうするかっていうのも、まあ、課題ですかね。あとは並列実行するようになってないんで、何百台何千台とかサーバーがあるところでの仕様には多分今は使えないので、そこは今後のちょっと一番大きな課題かなというふうに思っています。
でもそれも RSpec を使っているから、 RSpec を例えば並列実行するものと組み合わせたりとか、その RSpec の結果をなんかこう通知するための、まあ例えばジェンキンスを使っていればジェンキンスでその通知をするものなんて山ほどプラグインがあるわけだし、なんか
はい
あ
はい、
まりこうサーバースペック側でそこまでやる必要もないような気もしますけどね。
そうですね、その辺うまく使えればいいなと思ってるんですけども、SSH 周りでその辺がうまくハンドリングされるのかがちょっと不安なところで、まあ、まだ実際試してみないとっていうところなんですけど、あの SSH があのネット SSH 使ってるんですけど、なんかあれがイベントドリブンになってるみたいなんで、
うん、
なんかそのあたり並列にすると混ざったりとかするのかなみたいな不安はちょっとあったりはしますね。ただまあそこはまあ実際やってみてっていうところですね。うん、
まあでも素結合というか、本当にだから単に SSH して出力をこうあの端末に返してるだけっていうのが多分筋が良くて、そこはあまり変な拡張してると逆にそういうね既存のツールと連携しづらくなっちゃうんで、サーバースペックの良さみたいなのは残しておいたままになってるとユーザーとしては嬉しいですけどね。
そうですね、はい、もうなるべくシンプルに簡潔にするっていうのは一番気にかけてるところはあるんで、そこは今後は絶対損なわないようにしたいですね。
最近なんかあれですよね、海外でも話題になり始めている。
あ、そうですね、あのフードファイトショーっていうあの、まあ、シェフとかそれ関連のポッドキャストでも取り上げられてたりとか
すごい、
はい、だったりとか、あとはあのテストドリブンインフラストラクチャービズシェフっていう本の、うん、第2版がまだ発売してないんですけれども、そのベータみたいなのがもうすでに買えるようになっていて、で見てみたらあのサーバースペックのことも結構ページ数割いて書いてくれてたりしましたね。うん、
なんか僕そうテストドリブンシェフの話なんですけど、僕がそのシェフのテスト周り調べた感じだと他のやつねほとんどまともに実行できなかったんですよね、僕あのぶっちゃけ。
そうなんですね、うん、
なんかちゃんと動かないとか使い方がよくわかんないみたいな、あのマニュアル通りにやってんだけど、うん、でサーバースペックはあのもうインストールしてすぐ簡単に動くんで、意外とみんな多分まだテストとかちゃんとできてないんじゃないかなって感じがするんですよね。
うん、
でそこにそういうものが出てきて、でだんだん最近だからそうやって海外の人にも広まり始めてるみたいな感じなんで。
そうですね、うん、ツイッターとかでもちょいちょいあの言及してくれてる方もいらっしゃったりで、
うん、GitHub でなんかプルリクエストとか来たりするんですかね。
あ、はい、来てますね、はい、まあ、日本人の方多いですけども海外の方もあのちらほらとプリクエストしてくれてますね。
まあハッカーニュースに投稿したけど全くポイントがつかもう一回やったらつく
タイミングが重要ですよね、ハッカーニュースは、
うん、そうそう、
ちょっとこう煽りがないとダメだから、
うん、あと乗っかってくれる人がいないとね、
うん、なんかシェフのさっき話してた Travis CI っていうそのテストする VM を動かすフレームワークがあるんですけど、サービスがあるんですけど、そこはあの全部ではないかもしれないけど、作り方自体は全部 GitHub で公開していて、そのテストするイメージ自体はあのシェフで作れるようになっていて、で、まあ、僕はそれにこうあんまり自分で動かさないでそのパッチとかを送ってるんですね。例えばパールの新しいバージョンが出たからそれをバージョンを入れるパッチとかをこう送るんですけど、実際それあの先週の今週かな、今週の月曜日夜中ぐらいに、あの人たちヨーロッパなんでなんか今日デプロイするよっつって、でデプロイしてたらなんか 5.10 と 5.8 のビルドでこけたっつって言われて、でまあいろいろ調べてたらあの、まあ、モジュールビルドっていうパールのライブラリーが古いと CPAN-M のがこけるっていう問題があって、まあそこで直したんですけど、その時にその IRC チャンネルにいたもう一人の人がなんかテストキッチンとかいうシェフのなんか仕組みを使っていて、なんかこれを使うとそうデプロイする前にちゃんと動くかどうか確認できるぜとか言ってて、まあ一応なんかこうさっきも言ってましたけど、まあツールにすごく特化した形ではそういうのをできるものもあって。
ああそうですね、テストキッチンはあのシェフのなんていうかこう統合テストフレームワークみたいなやつなんですけど、ただテストキッチン自体は中にそのシェフのテストを走らせる仕組みを持ってるわけじゃなくて、なんかミニテストとかなんか他のテストフレームワークでシェフをテストするんですよ。だからサーバースペックと組み合わせて使うことも多分やろうと思えばできるんですけど、
うん、あそうですね、先ほど の, あのテストドリブンインフラストクチャー with シェフはあのまさにその話でしたね。テストキッチンプラスサーバースペックっていう形で書いてましたね。
でも多分その今のトラビスの人がデプロイする前って言ってるんで、使ってるシェフスペックっていうそのそれこそシェフを動かしてこうオフラインでレシピが正しいかどうかをチェックするっていうテストを多分してるんじゃないかなと想像するけど、
うん、あのね、でもあともう一つはそのパールのイメージをかあの作るクックブックが パール 5.19 から18、16、14、12、18っていうふうにこう順番に作っていくんですね。でパールのビルドって結構時間かかるじゃないですか、
うん、
だからそので 5.12 まではうまくいったんだけど10でこけるっていう状態だったから、 それをこう例えば僕はじゃあパッチ直したよっつって送るときに、いやもう一回走らせてみて10でまたこけたらこうめんどくさいじゃないですか、こう手戻りが発生するんで。でその人はだからそのなんかテストキッチンで 5.10 だけビルドするっていうスペックを作ってやったら、そのすぐ5分ぐらいで終わって、あの通ったかどうか確認できるから、こういうふうにしたらいいんじゃないみたいなのがトラビス CI の側のそのイシューに上がっていて、
なるほど、
まあ、そんなことやってましたね。
だいぶね最近はそういうサーバー構成というかプロビジョニングをテストするようになってきて、
うん
うん、結構遠くまで来たなって感じします。だって昔までするとね、昔だってそれこそ僕ってあの100台とか1000台とかサーバー管理してたじゃないですか。時々あるのがそのウェブサーバーが全部そのマックスクライアントの値を上げたいみたいな時があった時に、こう大体生成値こう100回して書き換えとかやんなきゃいけなくって、それをだから5人ぐらいで手分けして1人20台とか、で、なんかこう、Excel とか、そういうのにこう丸つけてチェックとか、やってた時代本当にありましたからね、10年前とか。それがね、今やコマンド一発でそういうの書き換えて、みたいにできるようになって、しかもそれをちゃんとテストして、そうそう、よくそれだから100台やると、何台かその設定漏れみたいなのがあって、でね、ほっとくとそういうのが原因で障害になったりするんですよ。そういうのが全部自動化によってなくなっていくって本当にこう楽になったなと思いますね。
全然関係ないっていうかあれなんですけど、シェフ周りのこう用語がこうキッチンとかナイフとかそのフードスタジオ、さっきのポッドキャストとかちょっと若干ググラビリティ悪いですよね。
そうですね、ググラビリティが悪いし、あとそもそも第三者から見て 何言ってるかさっぱりわからんっていう、
うん、独自のこう用語のエコシステムが形成されてて、
うん、
これはキッチンでなんとかでナイフがどうのこうのとか言ってちょっと分かりづらいんですよね。
そうそうそう、自分でやってても分かんなくなるときありますからね。あれこれこれナイフだったっけ、ナイフソロだったっけ、あれシェフそのままだったっけなみたいな。プロビジョニングフレームワーク界隈は結構最近まだ盛り上がってて、シェフが結構デファクトスタンダードではにはなりつつあるんですけど、アンシブルっていうなんか Python で書かれたあのもっとシンプルなやつがあって、そっちとかも今盛り上がってるんですよね。
うん、
結構やっぱりそのパペットの不満みたいなのがあって、それをシェフで多分解消した部分があるんだけど、シェフ自体もそのディレクトリがこう結構そのてんこ盛りだったりとか、そういうその専門用語があったりいろんなツール組み合わせたりしなきゃいけないってので若干とっつきにくいじゃないですか。うん、あ、もっとシンプルでもいいっていう人たちがいて、でもシンプルだけどちゃんとべき等性がどうだとか、あのなんていうのかな、その並列実行とかそういうところはきっちりサポートしたいみたいな人たちがいて、で今そういうその Yet Another の実装とかがまた出てきているので、割と群雄割拠みたいな感じになってきてはいるんですよね。
まあ、一つのツールがこう人気出てくると、なんかそれがだんだんこうフィーチャークリープになっていって、どんどんプルリクエストとかそういう仕様がどんどん複雑化していくので、それに対するアンチテーゼでまたもっとシンプルなのが出てくるっていうのは大体歴史が繰り返しますよね。
そうそうそう、今なんかそういう流れがすでに見えてきていて、でアンシブルのねサイトに行くと、まさにその具体的にシェフって書いてないんですけど、うん、これシェフのことだよなっていうのをすげえディスってるんです、トップページで。もうなんかあれとこういう設定とこういう設定はいらないとか書いてあってね。
そうだから僕もこの間まだデプロイしてないんですけど、 Line ノードに、はい、C パン M のバックエンドになってる C パンメタ DB っていうサイトがあって、これ用 そのデプロイするスクリプトをシェフで書いてたんですけど、まあ名古屋さんの本があるんで一応こうやればいいんだよって大体わかるんですけど、まあ例えばでもなんかユーザー名とかはこうハードコードすべきなのか、なんかベイグラント用にそのなんか JSON ファイルを作ってノードにアトリビュートに入れるのかとか、いろいろ結構こうやり方がいろいろあって悩ましいので。
そう
ね、なんかもっとシンプルになってほしいなって、大体こう人のなんかクックブックとか見て、ああこうやるのかってやるんですけど、うんうん、まああんまそこら辺の選択肢が多い部分とこう決めてほしいなっていう部分がいろいろありますよね。
そうですね、結局だからやっぱり大規模な環境でもあの使えるっていうことが前提になっちゃってるんで、そのロールとかあのなんだろうな、いろんなこう拡張の仕組みがたくさん載ってるじゃないですか、シェフって、うん、それがかえってそれだから小規模な環境でもう決め打ちでいいやっていう時にその選択肢を広げることになっちゃって、なんかこういう場合どうしたらいいんだろうなっていうのが分かんなくなる原因になってる気がしますね。
うん、
Rails みたいにこうもっとコンベンションオーバーコミュニケーションじゃないですけど、はい、まあ普通にやるときはこうやればいいんだよっていう、こう前提があってみたいな感じのポリシーにまではなってないっていうところが きいのかなと思いますけどね。
まあプログラマーとかとちょっと違ってそのオプスの人ってなるといろいろ好みがさらに激しそうですからね
確かにね、うん、
こうすればいいんだっつってみんながフォローするっていう感じでもない気がするんですよね、
うんうん、まあ結構ねあとレガシーなものとかたくさん抱えてるんで、うん、こう決め打ちにしちゃうとそれ古いものに対応できないみたいな問題も多分あるとは思うんですけど、
まあ、一応宣伝というか多分この番組によく出てくれてるエジケンが作ってるスンジっていうのが多分、まあ、それもシェフに対するアンチテーゼっていうか、なんかもうユーザーは全部ルート決め打ちとか、あのファイルとかも全部デフォルトの設定ファイルに対するディフを記述するとか、
あなるほど、ね、
うん、そういう感じでもうなってて、まあ、シェフとかファペットとかで嫌になったらこれを使えみたいな感じのエジケンが作ってるね。
うん、まあそういうの多分今後出てくるでしょうね、いろいろね。
うん、ミッチーさんが良い声でずっと聞いていたいっていう
まあ録音したのをじゃあ繰り返し聞いてくださいって感じですかね
なんかあれですね、宮川さんいい声とかミッチーさんいい声っていうのよく見ますけど僕いい声って誰も返ってく
れたれた
あんまり良くない
承認欲求が
子供の頃はねよくこう友達のお母さんから電話かけるといい声して
ます主婦受けする声なんですね。ツイッターしている中ではほとんどエンジニアばっかりなんで主婦層がいなさそうですから、ね、
男性を引きつける声、
名古屋さんいい声っていうツイートが来てます
ありがとうございます
まあでもそう作ってて、まあ、ツイートした時も最初思ったんですけど、ドッカーのことを聞いた時に結構メイグラントとシェフっていうのとドッカーっていうの、まあ、さっきからこの話ばっかりしてますけど結構かぶってきてるところが多くて、特にメイグラントが 1.1 でしたっけ、 1.2 でしたっけ、
1.2 です。
バーチャルボックスとかだけじゃなくて例えば EC2 とか LINE ロードとかを作る環境を作るのにも使えるので、なんかこう住み分け的な部分がこうだんだん被ってきてる部分が多いなって感じもするんですけどね。
うん、今のところはそのベイグラントはあくまでそのなんていうか VM の立ち上げをマネジメントするもので、どっかもうちょっとこうだから IAS と PaaS みたいなレイヤーの違いが多分あると思うんですけど、うん、多分ベイグラントは今後そのそういうこうよりレイヤーの高いところまでサポートするように開発が進んでいくし、どっかは逆にその AFS に縛られたところをこう汎用的にするとかいう方向に行くから、まあ、どっかで多分被るでしょうね、その辺がね。
ベイグラント自体にもなんかベイグラントプロビジョンとかいうコマンドがありますよね。
ありますね。あれはだからそのシェフとかパペットとか外部で用意されてしたプロビジョニングツールをベイグラントの中から統合的に動かすっていうもんですけどね、うん、だからそれを使うと Docker ファイルみたいなことはできるので、だからなんか例えばベイグラントがそういうこうどっかみたいなのを下地にした VM をサポートしたら多分どっかと同じようなことができるようになるはず、
うん、まあどっかをテストとかの環境でサクッと動かせるようなのに使うっていうのは多分一つのいい使い方だと思うんですけど、やっぱりまああとはドックみたいなのでプライベートなオレオレパーズを作ってみたりとか、あとジェンキンスのプラグインがちょっとあるみたいでまだあんまりよく見てないんですけど、まあジェンキンスのテスト環境を作るときに、まあ、ローカルでテストするとこうテスト そのファイルシステムの状態とかがこうリピートアプリじゃないというか、こう何回かやってるたら動くようになるとかそういうのって結構あってなんかジェンキンスこけたらとりあえずリスタートしとけばもう一回やれば通るかもしれないみたいなの結構あるんですけど、そういうのがちゃんとこうね同じ状態から再現するために、まあ、VM を作ったりすると思うんですけど、まあ、それがすごく早く動くっていう意味でも、まあ、どっかもしかしたら使えるかもしれないですよね。
もうちょっとなんかこうテストとか CI だけじゃなくて実用面っていうんですかね、
うん、
あのユーザーに実際のユーザーというかエンドユーザーに実際の価値を提供するみたいな部分になんかうまく使えないかなって思ってるんですけどね、どっかを。
まあ LXC 自体がそのヘロクとかドットクラウドとかそのスケールとかでも使われている技術なんで、
うんうん、
まあどっかによってその開発とかがこうさらに加速するとかオープンソースの実装がポチポチ出てくるとかドックみたいにっていう意味ではできそうですけどね、うん、
そうですね、スケールでもちょっとこれからどっかの中身を見て良さそうなとこはまたパクらせてもらおうかなと。で、まあ、パクるだけじゃなくて、フィードバックとかもできればいいなというふうに思ってますね。
そう、なんかヘロクのエンジニアの人と話した時も、まあ、ヘロクにはダイノっていう名前のものがあって、まあ、これは LXC のやつに名前をつけただけなんですけど、まあ、どっかの実装は面白いっていう話をしていて、まあ、参考にできる部分もあるかもしれないって話してたんで、そういうものはどんどん出てきそうですよね。
そうですね、昔、ハテナにいたときに、それこそ今、クックパッドにいるセカンドライフさんが、結構、なんかハテナのエンジニアが、そのちょっと今までと違う文脈でウェブアプリ1個作りたいみたいなのを、毎回なんかアパッチのバーチャルホスト設定して、なんかパールのサーバー用意してとか、手作業でやってたんですよ。それをなんかこう、シェルスクリプトかなんかでポチってやると、こう内部向けのプライベートな URL をこう切って、そのアパッチの設定書き換えてバーってやって、そのアプリケーション開発者はそのスクリプトを動かせば、その自分用のなんていうかこうサンドボックスみたいなのが手に入るみたいなの作ってたんですよ。で、多分そのヘロクとかみたいなのがこう社内の内部とかに置けるようになると、そういうこう社内向けに作りたいこうサンドボックスみたいなボコボコ立ち上げて作るみたいなのできるじゃないです
そう
か。
だね。
だからそういうのにもどっかみたいなのが使えるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
対抗するのは多分 VMware がやってるクラウドファンドリーっていうのが、まあオープンソースでそのいろんなパーズを作るためのフレームワークみたいな感じなんですかね。
そういうのあり
で
ま
も
し
やった ぱ VMware なんで、まあ、結構 V、なんかバーチャルマシーンに特化した部分もあって、一応オープンスタックとかのインテグレーションもあるんですけど、ちょっとこうコンテナ LXC みたいなのだと若干方向性が間違ってはいるんですけどね。
先ほどの、その社内とか開発環境とかで言ってるまさに社内スケールをやろうみたいな話は中で上がっていて、もうそれはぜひやりたいなって感じですね。
ダンコガイさんがホストしてる LL エバルとか、まあ、そのあとなんだろうな、コードをこうペーストすると結果が出るサイトとかあるじゃないですか、名前忘れたけど、
JS フィドルとか。
そういう感じの、そういうのも多分こうより安全な環境で提供しようと思った時に、今までだとこう CH ルート頑張ってとか、まあ、まさに LXC を自分で設定してとか結構面倒くさかったのが、まあ、EC2 立ち上げてどっかインストールして、なんかゴニョゴニョってやったら比較的安全に動かせるっていうのもあるんで、まあ、まだまだそっから先さらにそこリソース管理とか、そのプロセスを何秒アイドルだったらキルするとか、その、ね、ネットワークを何メガまでしか使えないとか、そういう制限は多分その上のレイヤーになってくるんで、どっかだけで完結はしないんですけど、まあ、こういうふうにオープンソースで出てきたから、そういうのをこうその上に作っていくのも割と作りやすくなったというか、そのターゲットをしやすくなったと思うんですよね。
ですね。まあその制限のところはそれこそミジーさんが 散々業務でやってるんでしょうね。
そうですね、そのあたりは、LXC の中で使われている技術って、実際には Linux の、C グループとネームスペースって機能が使われているんですけども、C グループの中でその制限かける機能とかもあるんで、そのあたりでかけたりはしてますね。
多分どっかもそういう機能を今はあまり公開されてないんですけど、そういう機能をどんどん出していくのか出さないでこう抽象化するのかって結構プロダクトデザインとしては大事で、ヘロクが僕はそのヘロその競合としてドットクラウドにいた時にヘロクがすごくいいなと思ったのは、そういうそのファイルシステムとか OS のローレベルなものをあんまりユーザーに見せないようにしてて、その例えばプロセス管理とかもプロックファイルっていうファイルで抽象化したりとか、なんかその辺の抽象化がすごいうまいなと思っていて、ドットクラウドは結構ユーザーにいろいろ提供し、生々しいものを提供していて、なんか SSH したければコンテナに SSH して自分でコマンド動かせるし、まあ、その辺がちょっと多分どっかを出すにあたっては多分、まあ、想像ですけど、割とその辺のデザインをちょっと変えて、まあ、ドッカーっていうそのソフトウェアのコマンドとか API ってものを先にこう決めて、そこに対してこうシステム内部のものを出していかないっていうのの抽象化するしないっていうのの多分選択が今やってるんじゃないかなっていう気はします。
この間AWS サミットに行った時に、ヘロクとエンジンヤードと、あとは Amazon ビズトークっていうパーズのこうなんていうかこう比較パネルディスカッションみたいなのあったんですけど、まさに今宮川さんが言ったところで、結構パーズベンダーによってこう抽象化のレイヤーをどこまでやるかとか、あとそのどこまでユーザーフレンドリーにするかっていうポリシーが違うんですよね。 で、まあ、当然、そのユーザーフレンドリーにすればするほど、その抽象レイヤーが高くなってるから、ちょっと低レイヤーの操作をしたいって思った時によく分からないみたいな問題は発生しますけど、一方でヘロクは本当にただプッシュするだけ動くみたいな感じで、で AWS の方はあの AWS を使ってるんで、まあ、裏側は分かるけど、ヘロクほどその有機的には動かないみたいな感じになってて、まあ、あの使い用途によってどっちがいいっていうのは適材適所ですけど、まあ、多くの場合はそのヘロク式のやつでほとんどの用途が済むみたいなところあるんでね。だからそういうこうパーツごとの差みたいなのがあるんだなと思ってすごい面白かったですけどね。
まあ、多分ドットクラウドがもともとDockerを出した一番の理由なのは、その無料のサンドボックス環境っていうのが結構まあビジネス的にまあきついってところがあって、じゃあやめるとしたら有料だけにするのか、それとも有料無料の環境をユーザーが作れるようにするのかっていうのを考えたときに、じゃあコアのものをオープンソースで出しちゃえっていう判断が一つあったみたいなんですよね。だけどまあこれ出すことによって、例えばじゃあまあ起こる話かどうか分かんないけど、ヘロクがその Docker の技術をこう取り入れて、まあ、Docker ファイルとかのコンパチブルな環境をもし出したら、それそういう部分でこう強みを出していけるっていうのはあると思うんですよね。例えばヘロク の、 そのビルドパックにしてもそうだし、まあ、プロックファイルとかも結構いろんな言語とかでこうどんどん使われ出したりしてるので、そういう標準を出してこういくと、そういうのが将来的にまあリードしやすくなるという強みとしても出していけるっていうところがあって、多分そういうのをやっていきたくて Docker をオープンソースで出した。多分そのリスクも結構あると思うんですよね。そういうドットクラウドのために作ったいろんなその実装とか あると思うんで、そういうのも全部入ってはいると思うので、まあそこが多分、まあ、リスクはあると思うんだけど出したっていうところはちょっと面白い、応援したいなと思いますけどね、
うん、なんかドットクラウドってまあそれ以前からもともと全部オープンにするようなそのスタイルというか文化なのかなっていうのがあって、実際のスケールで参考にさせてもらうときにも、あの GitHub のドットクラウドさんのリポジトリ見てると、大体使ってる技術が分かるみたいな状態だったんで、結構以前からそういう感じだったのかなってイメージはありますね。うん、
そう、2011年ぐらいまで、12年ぐらいまでは結構いろんなものをあのビットバケットとか GitHub で公開してたんですけど、だんだんこうシステムがこうでかくなってきて、まあ、公開できないというよりは、なんかしても多分再利用できないので、なんかしてなかった部分も結構あって、で
なるほど、
Docker自身のその Docker というのは、いわゆるイメージを作る部分とビルドをする部分というのは、なんか今まで全部 Python で書かれてたんですけど、それ全部一から Python で一回再実装し直したものを今 Go で書いてるんですよね。だから Docker 自体は今全部 Go になってる感じで。
そうそう、 Go です、
うん、
あれなんで Go なんですかね。
なんかね、聞いたんだけど、まあ Python で書いてて、でなんかまあ Node.js、 今ドットクラウドの中は Python と Node と Go らしくて流行ってるのがでもともと Python ばっかりだったから、いやちょっと転換に Go で書いたとか言ってましたけどね
そんな理由まあでもおかげで結構あの Go コミュニティって今そういうエッジな人がいっぱいいるじゃないですか、うん、アリアダプターの人が。だからその人たちも結構ドッカードッカーって言ってて、まあそういう効果あるけどなんで Go なんだろうなと思ったんです。
まあ、でもね、 Go ってまあ C みたいなもんだし、あの結構その DevOps とかインフラの人には馴染みが、あの馴染みやすい言語だっていうのはあるみたいですね。
低レベル API を操作できるけど結構高級言語的に書ける。
そうそうそうそう、なんか Java みたいにこう変なレイヤーがないし、
うんうん、
でその結構その C の生々しい API とかもし触れるとしては触れるし、最後には C にコンパイルされるしみたいなところで、結構まあ最近シリコンバレーとかサンフランシスコだと Go にがいいよって言ってる会社をよく見ますね。
うん、なんか最近よく名前聞くのってきて、あと結構あのなんていうかネットワークサーバー周り、まあ本来もともとそういう多分用途のために書かれた言語なんですけどをやってる人たちが Go を使ってますね。なんかスピーディーガーとか、
そうそうそう、
うん、
まあ、ブラッド・フィッツがね、あのブラッド・フィッツって元ライブジャーナルでメミキャッシュとか書いた、もともとパールとか C のスーパーハッカーなんですけど、今 Google にいて GoLang をやってるんで、その辺がちょっと盛り上がってます。まあ Go の話は多分今から話し始めても多分終わらないので、もっと話したい人がいたらゲストに呼んで話したい感じですけどね、
うん、はい。
あ、そうそう、 R スペックで 変な英語じゃないですか。変なっていうか。
should とか expect とか。
そうそう。あれを cucumber でもできやろうと思えばできますよね、多分。
できますね。なんか、cucumber で振る舞い書いてみたいなのやってる人いましたね。しかも全部日本語で。
うん、サーバースペックに対して cucumber で、その書けるようにすると、このサーバーのなんとかっていうファイルに、なんていう文字が含まれているべきであるみたいなことをこう自然言語で書くんですね。そうそうそう、うん、
多分そうでしょうね。僕キューカンバーあんま好きじゃないんで、
使わないですけど、ね、好きじゃないですね、
うん、多分好きだという人ほとんどいないんです
よ。あれは何なんだろう。
なんか良さは分かるんですよ。あるスペックですごい長いスペックとかをこうリピートしてると、うん、あ、これなんかこう自然言語にかけたらいいのになって思うことはたまにあるんですけど、でも英語でね、なんかその直接テストを書いていない感が気持ち悪いんですよね。
そうそう、で結局なんかテストのコードを読めば仕様がわかるみたいな話あるんですけど、知りたいのはその仕様そのものよりもうちょっとこうコードで書かれた仕様が知りたいってことがほとんどなんで、テストファイルをわざわざ開くときって、うん、だからなんかキューカンバーで書かれてるとかえってなんかこう自然言語を読まなきゃいけなくてかえってめんどくさいみたいな。まあでもそういう話じゃないのかな。
いや、キューカンバーの本当にすごいやつはあれなんですよね、うん、テーブルとかはアスキーアートで書くじゃないですか。
あ、そうなんだ。
なんかインプット、このインプット A と B はこう A がこれで B がこれみたいなのなんかアスキーアートのプラスとマイナスでこうテーブル作ってやるんですよ、うん、なんかすごいちょっと間違った方向の努力な気がするんですけどね。
もうなんかあれみたいですね。昔あったなんか ER ツールでしたっけ、オブジェクトの関係を書いとくとスキーマが勝手に出来上がるみたいなやつ。
うちの社内で今やってるのはなんか逆で、自然言語でテストを書くんじゃなくて R スペックで書いたスペックを自然言語みたいに出力してそれが仕様書になるみたいな、そういう仕組みを作っていて、オートドックっていう、後でリンク貼っとくんですけど、
この間中村さんが作ったやつ。
そうそうそう、うん、なんか例えば Web API のテストを書いたときにテストに書く内容、テストでテストしている内容と仕様書にこうこのエンドポイントは何ていうデータを返すとか書くのが同じ内容書いてるじゃんっていうことに気づいてて、そうそう、あるある、だからテストを更新すると仕様書の方も更新されるっていう。うん、まあ、R スペック自体もそういうことやってるんですけどね。 R スペックのホームページ行くとなんかこういうスペックファイルがあったらこういう結果が返るみたいな、なんかすごいメタな感じのサイトなんですけど、まあ、それにちょっと近いかなって。
だんだん雑談になってきてますけど、なんかただね、僕思うんですけど、よくほらメタデータをこうソースコードに埋め込んどいてそこからドキュメント自動生成するみたいなフレームワークってたくさんあるじゃないですか、うん、でその時にそのメタデータっていうのもなんていうかもうある程度こう形式が決まっててみたいなやつもあるし、シーパーみたいにまあ自由に書けるみたいなやつもあるんですけど、
うん、
なんかね、僕はあの自動生成系の API のドキュメントって辛いんですよね、読むのが、
うん、
でシーパーのドキュメントとかって結構その人間が人が読むためにわざわざ書き起こしてるから、まあ人によっては冗談が入ってたり、まあ、あとその強調する部分がどこかが分かりやすかったりするとか言って、まあ、なんかその自動生成ドキュメントがこう人に優しくなる部分みたいな、そういうファジーな部分が結構あるから、なんかね、そういうなんかツールあんま好きじゃないっていうのは僕は、ね、
それ例えば JavaDoc でインプットがこれでアウトプットがこれでとかそういう話。
そうそうそう、別にそれはなんかインターフェース見れば分かるんだと。でも僕が知りたいのはそうじゃなくて、
うん、
なんかこのクラスを使うときにはこういうところに気をつけなきゃいけないとか、これはこういう目的のためにこういう背景があって作られたんだみたいな、そういうところをもっと最初に読みたいんだけど、 Ruby のなんかドキュメントとか読みに行くといきなり API がずらっと並んでて、うん、これじゃあなみたいな。
そうなんですよね、まあ、JavaDoc も RDoc もそうなんですけど、多分リファレンスとしては良くて、
うん、
最初、まあ、RubyGem の場合は ReadMe に結構重要なことは大体書いてある感じで、で実際のその RB ファイルのとこには API ドキュメントとかメソッドのシグネチャーがどうこうとかそういうのが書いてあることが多いですよね。うん、まあ僕もその CPAN のモジュールとかはなるだけドキュメントは自動生成しないようにしていて、うん、自動再生されたドキュメント混じってるとなんか どれが本当に重要なドキュメントなのか分かんないっていうのは、
ね、そうなんですよね、機械的になっちゃうんですよね、
うん、なんか宣伝することありますか？
ポロリがあるって言ったけど実はあんまないんです。なんかあったっけな。 ちょっとなんかもう一冊なんか書きたいなと最近思い始めてるんですけど、シェフほどなんていうのかな、こう飢餓感が煽られてるものが今のところ見つかんないっていうね。ドッカーとか書いてる多分50人ぐらいしか多分読ん
あと新しいものを本書くとすぐ捨てれちゃうっていうのあるんですよね。
そうそうそう、シェフもね、あの電子書籍だからアップデートしなきゃと思ってるんですけど、もうすでにベイグラントが古かったりとかしてて、うん、
でもシェフ自体は結構まあ多少枯れてきてはいるでしょ
う。そうそう、ちょうどあの本書いた時バージョン11が出たばっかりで、
うん、
まあ11で結構大きくアーキテクチャ変更されたんでしばらくはないだろうっていう感じですよね。
そうですね、 WebDP プレス今後が今日発売日ですかね。で、あの、はい、ペパボのあの人間があの第一特集何人か書いてますんで、あのぜひ読んで。
何の特集ですか？
WebDB プレスの第一特集で継続的ウェブサービス改善ガイドという記事を、あのアンチポさんとか、あの柴田さんとか他何人かで、はい、あの書いてますので、ぜひぜひというところと、あとは直哉さんの連載記事でもあのサーバースペックのことを書いてくださっていて、さらにあの次号でまた詳しく書く感じなんですかね。
そうですね、今回はだからシフトベグラント動かすとこもあったんで、はい、次の号で書こうかなと。
何の連載ですか？
僕はなんかあのテーマが決まってなくて、その時その時でちょっとなんていうか面白いテクノロジーを紹介しますっていう WebDB プレスの連載なんですけど。
なるほど。
ペパボのやつ結構面白かったです、僕読みましたけど。
あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ僕が書いたんじゃないですけど
いやでもなんか今日の話と結構近いところがあって、どうやってそういうね、その手動で管理してたサーバーとかあのをこう自動化したりとか定量化して技術的負債をこう増やさないようにしていくかみたいなことが書いてあって、多分そういうので悩んでる会社むちゃくちゃいっぱいあるから。
そうですね、あのアンチポさん、柴田さんはどっちかというと開発サービス寄りなんですけども、あのオプスの方であの黒田さんと根松くんって2人書いてくれてるんで、そっちのレイヤーの話もあったりして結構幅広く書かれてますね。
なるほど。じゃあ WebDB プレスにはリンクを浅まし付きで貼っときます
まあ WebDB 売れても僕ら別にいいっていう感じです稲尾さんが喜ぶ、まあ、
稲尾さんが喜ぶ